ラジオ日経開局60周年記念特別番組、健康力を高めよう、40代からの健康 Q&A。 順天堂大学総合診療科准教授の福田博先生とともにお送りしています。次のテーマは女性特有の不調です。先ほどは男性のメタボリックシンドロームについて伺いましたが、総合診療科で、あるいは産業医としてお仕事をされていて、女性特有の不調を訴えるケースはかなり多いのではありませんか？
そうですね。男性と女性では本当にそのかかりやすい病気が大きく違うと思います。で、私、現在、女性が多い企業の産業医もさせていただいてるんですけれども、はい、社員さんが病気になってですね、休まれたりした場合に、診断書が産業医のもとに集まってくるんですけれども、はい、そこで拝見する診断書がですね、男性が多い企業とは全く違うんですよね。
はい。どのように違う？
例えば、まあ男性が多い企業ですと、はい、糖尿病とか高血圧とか、心筋梗塞とか、まあそういうような病名が出てきますけれども、
はい、
女性が多い企業ですと、もうとにかく婦人科系疾患、それから、まあ、なんだかんだ言って一番多いのは、切迫早産とかですね。
はい、
その、まあ、妊娠出産に絡む診断目。それから、やはり貧血なども非常に多いですね。
世代によっても、まあ、病気の症状を訴える違いというのはあるのでしょうか？
そうですね。おっしゃる通りですね。やはり20代、30代で多い病気と、40代後半から50代の高年期以降の病気では違ってくると思います。
若い20代、30代世代の方はどういった症状か？
そうですね。やはり病名として圧倒的に多いのは貧血だと思います。で、そもそも女性になんで貧血が多いかっていうと、やはり月経があるということで、経血量が多かったりですね、それから月経の不順がある方などは、鉄欠乏性の貧血になりやすいと思います。
女性の場合は、まあ、月経ですとか、まあ、女性ホルモンというところが大きく影響が出てくるところなんでしょうかね。
そうですね。はい、女性ホルモンは、本当にパワフルなホルモンで、
はい、
月経に関わることだけではなくて、様々な生態影響を持っております。例えば、
はい、
先ほど男性がメタボが多いという話をしましたけれども、
はい、
女性ホルモンっていうのは、その内臓脂肪の蓄積とか、それから、いわゆる心筋梗塞のような動脈硬化から、その体を守ってくれるような働きがあるんですね。ですから女性でメタボが問題になるケースっていうのは男性よりもずっと少ないんですね。
なるほど。
で、その、まあ、月経にまつわるホルモンの変化で、例えば普段便秘気味の方がですね、お通じの調子が月経中に変わったりする方も多いですし、
はい、
まあ、最近話題の月経前症候群ですね、
はい、
いわゆるPMS というようなメンタルの症状も少し入ってくるような、はい、そういった変化の症状が出る方もいらっしゃいます。
はい。確かに周りを見ても、月経前症候群で、まあ、辛い思いをしている方っていうのはすごく多くいるなという印象はすごくいつも感じているところです、
ね。なるほど、
はい。
そういった方っていうのは、その病院に行かれたりすることはあるんでしょうか？
病院に行かれる方は、やはり症状がすごく重くなって辛くなってからで、やはり中には月経は起こるものだから、まあ仕方がないというふうに諦めて病院に行かないという方も多くいらっしゃったり。
なるほど。
やはり男性の、まあ、先生だと、婦人科に行くのがちょっと抵抗あるなという女性も、まあ、特に若い世代には、そういった方は多く見受けられます。
なるほど。そうするとやっぱり、病院の先生の外来のラインナップであるとか、
はい、
あとその受診のしやすさみたいなものは非常に大事なんですね。
はい。
まあ、最近レディースクリニックとか、女性専用のフロアを持つ健診センターですとか、
はい、
そういったところも出てきてると思いますので。
そうですね。居心地がいいような空間を作ってくださっている医療機関が多いかなというふうに、はい、感じています。先ほど貧血の話が出てきましたが、私も感じていることが、もともと鉄の摂取量というのが、まあ、国民健康栄養調査の結果からも、まあ、少ないというのが毎年のデータで出ているので、日頃からまあこまめに摂っていったりですとか、あとまあ吸収率の悪い栄養素が鉄でもあるので、まあ、こまめに摂っていくというのが大切なのかなというふうに感じています。
なるほど。よく患者さんから、じゃあ鉄分が足りない時にどうやって鉄を摂ったらいいんだということで、この分野非常にやはり、ドクター不勉強で、ほうれん草とレバーとかっていうふうに言っちゃう先生も多いと思うんですけども、
はい、
非常にその吸収が難しいですよね。
はい、
その場合どんなふうなことに気をつけたらいいんでしょうか？
やはりですね、まず鉄分をこまめに取っていくということと、あとは食材の組み合わせ方ってすごく大切なんですね。で、鉄の吸収を高めてくれるものがビタミン C と というものがあるんですが、ただビタミン C ってすごくデリケートな栄養素で、加熱に弱い、水に溶けてしまうというので、調理による損失が大きいんですね。で、私はよく言うのは、食後に果物を取ってビタミン C を取ってください。そうすると、もう食事全体の鉄の吸収が良くなりますよ、という話はよくしています。
なるほど。
はい。
そうするとやっぱり食べ合わせなんか非常に重要なんですね。
そうですね。あとは、ま、こまめに、レバー多いというのがすごく知られていますが、なかなかレバーって日頃食べるような食材でもないので、魚介類から取ったりですとか、赤身の肉ですとか、赤身の魚、そういった動物性の食品から取っていただけると、比較的取りやすくて、ま、動物性の食品だと鉄の吸収も良くなりますので、そういった動物性のもの、あるいは食後に果物を食べるというのをお勧めしています。
結局、そのバランスのいい食事っていうのは、鉄の吸収の面からもお勧めされるもの
なんですね。そうですね。一つの栄養素だけで血液ができるのではなくて、いろんな栄養素と協力し合いながら血液というのを作っているので、もちろん鉄、ビタミン C も大切なんですが、タンパク質も取ったりですとか、バランスよく取るというのはすごく大切です。
なるほど。
はい。隠れ貧血というのが今多く話に出てくるんですが、やはり隠れ貧血の場合ですと、血液検査をした時に貧血という結果が出てこないんですが、そういった場合、自分が隠れ貧血かそうでないかの見極め方というのは何かあったりしますか？
隠れ貧血というのは、実際にその鉄分が足りない状態にあるのに、普通の貧血の検査では異常が出ない状態でしょうかね。
はいはい、
まずその状態で病院に行ってるかどうかっていう問題あると思いますけれども、うんはい、普通定期健康診断では、ヘモグロビンなどのですね、基本的な検査しかしないと思うんですね。
はい、
ですから、まあ、貯蔵鉄とか血清鉄の量、うん、それから鉄がどれくらい使われてるかっていう鉄の結合能の検査っていうのがあるんですけど、うんそういった詳しい検査を合わせてやるということは大事だと思います。
はい、
実際その貧血も、まあ、鉄欠乏性の貧血というのはとても有名ですけれども、はい、貧血には様々な種類の貧血があって、中には専門の血液内科に相談しないといけないような病気が隠れているケースもあると思うんですね。まあ、貧血について心配だと思われた場合は、やはり少し詳しい検査ができるような病院でですね、専門の先生に相談していただくといいのかなというふうに思います。
はい。40代からまあ50代くらいから訴えられる症状というのはありますでしょうか？
そうですね、はい、ここもまた世代によって病気が変化してくるところですけれども、うん
はい、
やはり更年期を迎えますと女性ホルモンが低下してまいります。そうすると様々な更年期症状ですね、それが外来の患者さんなどからは聞かれるようになります。まあ有名なホットフラッシュですとか、うん、まあ動悸がするとか汗が、はい異常に出るとか、それからだるいっていう症状、それから体が冷えるとか、それから中にはそのメンタル的なですね、抑うつ傾向を訴えられる方もいらっしゃいます。ですからこういうまあ様々な体の辛さとか、しんどさっていうのも感じた場合は、更年期症状とか更年期障害ってことを疑ってみる必要があると思います。
更年期症状かそうでないかというところは、やはり病院に行って検査をするということが分かる診断の一つの基準になってくるんですか？
まあ、診断をつけるという意味ではそうですけれども、うん、同世代の方で同じような症状が出てる方が多いと思いますので、はい、やはり自分だけがしんどいというふうに抱え込まないことも大事だと思うんですね。
はい、
それはだから病院で相談をして検査をするっていう解決方法もあると思いますけれども、うん、まあ、同じような世代の人と症状だとかですね、辛さっていうのを共有するっていうことも大事だと思います。
はい。ネットワークのようなものをしっかりと持って、はい、お友達同士で相談し合ったりということも大切ですかね。
そうですね。
はい。
で、そういう時期に、まあ、女性特有のホルモンの変化を受けて、うん、骨が脆くなってくる、いわゆる骨粗鬆症ですとか、うん、悪玉コレステロールの上昇っていうのもこの時期に一緒に見られてきます。
はい。
女性ホルモンのパワーっていうのをこういうところでも感じるんですけれども。
先ほど、ね、女性ホルモンは内臓脂肪を溜め込まないようにしてくれたり、その働きもあるということをおっしゃっていたので、やはりそのホルモンが減ってくるということは、コレステロールも上昇してくるということにつながってくるんですか、ね、
そうですね。で、それが合わせて今まではそんなに問題にならなかった動脈硬化を進めていくということになりますので、
はい、
まあ男性では30代で太って、まあ40代でメタボになって、うん
はい、
で、人によっては50代ぐらいからもう動脈硬化っていうのが出てきて、うんで働き盛りの人が突然倒れるというようなことが50代で起きてくるわけですよね、
はい、
で女性はそれが10年ぐらい後ろにずれる印象ですね、うん、
なるほど。
そして女性ホルモンとは直接関係ないんですけれども、はい、40代、50代の時期になりますと、甲状腺の機能が落ちてくる方が増えてまいります。
はい、
橋本病という慢性甲状腺炎という病気ですけれども、
はい、
これが多い世代というのもちょうどそのあたりになりますので、
はい、
だるさなどが出た時に、それが女性ホルモンの変化によるものなのか、それとも甲状腺機能などの他の病気によるものなのかというようなものは、やはり調べてみないとわからないですね。
やはり何かしら、日頃と違うような症状とかだるさとか、まあ、辛いことがあれば、まずは病院にかかってみるというのが大切ですね。
そうですね。
はい。女性の特有の不調に隠れている、まあ、注意しなくてはいけない疾患は何でしょうか？
そうですね。先ほどのその貧血の話からいきますと、
はい、
やはり貧血がかなり強く出ている場合には、婦人科系の病気を持っている方が多いと思います。例えば子宮筋腫など、ですね。その月経の経血量が、すごく増えるということになりますと、まあ、ヘモグロビンという貧血の検査がありますけれども、まあ、大体正常は女性の場合は12ぐらいですけれども、
はいはい、
私が実際に外来でお会いした方で、
はい、
一番低かった方で、本人が無症状だと、症状はないっていうふうに思ってらっしゃる方で、一番低かった方はヘモグロビンが 4.5 という、はい、すごく下がっている人がいらっしゃいまして、
はい、
病院の外来でもし 4.5 の人を見つけたら、もう返してはいけないというようなレベルなんですけれども、ご本人は全然平気なんですね。ヘモグロビンが12とか13あった方が、例えば何か大怪我をしてですね、大出血をして 4.5 になったら、もう立っていられないとか、意識がもう、なくなるぐらいの状態になりますけれども、少しずつ少しずつ貧血が進行していって、結果的に4とか5とかって値になっている人の中には、
はい、
ご本人は全然症状がないというふうに思ってらっしゃる方もいらっしゃいます。はい、
症状なくてもそこまで低下されることがある。
そうですね。ただ、よくよく聞いてみるとですね、はい、症状が全然ないわけではなくて、順天堂の最寄りのお茶の水駅というのは非常に階段が大変な、はい、駅なんですけれども、はい、で今改装しておりますけれども、はい、階段を登った時にですね、かなり息が切れるはずなんですよね。で、あとはその上り坂なんかを登っている時なんかにもそういうことを感じます。ですから、そういうふうに少し質問してみるとですね、あ、そういえばだるいわとかですね、息切れがするわっていうふうにおっしゃっていただくんですね。
はい。
で、検査をしてみるとびっくりな値が出てくるということになります。
では、このコーナーの締めくくりとして、働く女性が心がけておくべきことは何でしょうか？
今日は世代別に少しお話をさせていただきましたけれども、やはり定期的なですね、婦人科検診っていうのは非常に重要だと思います。がん検診というと、まあ、今日本が5大がんの検診と言ってる、まあ、胃がん、肺がん、それから大腸がん、子宮がん、乳がんという5つのがんがありますけれども、普通はまあ、がん検診というと40歳代以降、まあ、40歳からの検診という位置づけなんですね。ただ、その中で子宮頸がんの検診だけは、まあ、20歳代から進められると。まあ、会社に入ったぐらいの世代ですよね。
はい。
で、それは婦人科だけなんですよね。
うん、
ですから、がんなんていうのは、私たちの世代には関係ないわというふうに思っていただかないで、婦人科検診をぜひ、年に一回は受けていただくと。
はい、
それからもう一つ、とても重要なことは、やはりかかりつけのですね、婦人科医の先生。まあ、男性であれば内科医なんですけども、うん
はい、
女性であればかかりつけの婦人科の先生がいるととっても安心だと思います。
はい、
で、先ほどのような、例えば、月経前症候群のような、うん、まあ、頻度が多い症状があると思うんですけれども、
はい、
そういう時に、まあ、気軽にちょっと行って相談できるような先生が、まあ、いる方といない人ではですね、まあ、随分その、普段の体調の管理とか、仕事のしやすさっていうのは変わってくるんじゃないかなというふうに思います。
はい。そうですね。私は、かかりつけの婦人科があるんですけれども、やはり、ちょっとした不調が出た時に、あ、ちょっと先生に聞いてみようとか、見てもらおうとか、と行くことで、こういう検査を最近してないから、したらどうっていうことも進めてもらえるので、やはり女性はかかりつけの婦人科というのを持っていると、 すごく安心につながりますし、まあ一生付き合っていく婦人科ですので、うん、あるとすごく心強いかなというふうに私も実際感じています。
なるほど。エリカさんはそのかかりつけの先生っていうのはどうやって見つけた、また決められたんですか？
はい、まずは家から近い通いやすいところ、うん、やはり若い頃から行っていたので、女性の先生がいいなというので、まあ探して、あとは、まあ、地域の評判がいいところですね。
なるほど。
そういったところで、はい、見てもらってます。
なるほど。
はい。
そういう先生に巡り合える人っていうのはすごく幸せですよね。
はい。まずは、まあ、扉を叩く、門を叩いてみるというのが大切だと、ぜひ躊躇せずに、婦人科というところに行っていただきたいなというふうに思います。
はい。
福田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて、エリカの健康レシピのコーナーです。女性の貧血、更年期障害、骨粗鬆症のためのレシピをご紹介します。2人分の材料です。厚揚げ1枚約 100g、 小松菜3株ぐらい約 120g、 人参 30g、 干し桜エビ 6g、 レモン汁大さじ1、醤油大さじ1、砂糖小さじ1。作り方です。厚揚げは熱湯にくぐらせて油を抜き、幅を半分に切って約5ミリの厚さに切ります。小松菜はさっと茹でて水気を切り、約5センチメートルの長さに切ります。人参も長さ5センチメートルくらいの短冊切りにします。レモン汁、醤油、砂糖をよく混ぜ合わせたところに干し桜エビを加えてなじませ、厚揚げ、小松菜、人参を加え混ぜ合わせて出来上がりです。大豆製品は女性ホルモンのエストロゲンと似た働きをするイソフラボンが含まれますので、更年期障害の予防に効果的です。コレステロール値の上昇を抑える働きもあります。女性は更年期を迎えると女性ホルモンのエストロゲンの分泌が低下するため、コレステロール値も上昇しやすくなります。納豆や豆乳、豆腐、厚揚げなどの大豆製品を1日1品取り入れるようにしましょう。また大豆には鉄分やカルシウムも比較的豊富に含まれていますので、骨粗鬆症予防や貧血予防にもうってつけの食材です。鉄は吸収率の悪い栄養素ですが、ビタミン C と一緒に摂ると吸収率が高まります。こちらのレシピではビタミン C が豊富なレモン汁を使用しました。レモンの代わりに柚子やカボス、すだちなどにしても美味しいですよ。桜エビにはカルシウムが豊富に含まれます。干し桜エビには旨味も詰まっていますので、炒め物や煮物などに加えてもカルシウムの補給ができる上に旨味が増しますので美味しいですよ。カルシウムも鉄も吸収率の悪い栄養素ですので、こまめに取り入れる工夫をしましょう。